こんにちは。この時間は特別番組京都未来トークラジオを FM870 ラジオミックス京都北王子スタジオから FM797 京都三条ラジオカフェとの同時放送でお送りします。この番組の司会進行を務めます FM870 ラジオミックス京都学生パーソナリティの同志社大学大学院生久保田咲です。よろしくお願いいたします。そして本日一緒に番組を進めてまいります FM870 ラジオミックス京都大垣盛弘理事長です。よろしくお願いいたします。
はい、大垣でございます。今日はどうぞよろしくお願いいたします。
大垣理事長、今日は新しい番組企画ということですごく楽しみですね。
そうですね、こう待ちに待ったこう初企画で特別ゲストということでスタートします。大変楽しみにしています。皆さん最後まで聞いてください。
この番組は御霊神社株式会社スクリーンホールディングス、スーパーエナジーコネクション、声優税理士法人西村証券株式会社、医療法人明記会山口歯科医院以上の協力でお送りいたします。
それでは本日の特別ゲストを紹介させていただきます。松井浩二京都市長です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ラジオミックス京都は初出演ですね。
はい、コミュニティラジオ京都3つ目のコミュニティラジオ出演でございます。待ってました。
はい、待ってました。
お招きいただきましてありがとうございました。
はい、ありがとうございます。はい、市長は平成25年から東京の慶応大学で教鞭を取られ、今年2月に第27代京都市長に就任されましたが、京都に戻ってからの生活はいかがですか？
そうですね、戻ってきて、11月に戻ってきて、実際10月に、こちらに拠点を置いて11月から活動を開始したんですが、その最初は政治活動をね、選挙もありましたし、していて、それで、当選させていただいて、市長になってから、非常に公務が忙しいので、なんかバタバタしてますが、公務は忙しいんですけど、それに忙殺されてしまうとね、それこそ心が奪われてしまうんで、できるだけ一人の京都市民として、京都の街を楽しんで、その素敵なところをさらに伸ばせないか、もうちょっと惜しいというところをいかに、ちょっと是正をできないかというふうに、できるだけ市民目線で仕事もし、そして暮らしているつもりではあります。
はい、それではですね、松井市長の考えるこれからの京都についていろいろとお聞きしていきたいと思いますが、まずは大垣理事長、これからの京都についてどうお考えでしょうか？
私にそんな難しい質問。
いやいや、一番よく知って
はる。いやいや、それこそ、世界的、日本自体が人口減少という本当に差し迫った問題、それに京都市内から人がこう住む人が減ってきてる、それとか最近はこういった大きな災害とか、これから何が起こるかわからない、温暖化もありますし、いろんなことがありますけども、京都というのは本当世界から注目される街というか、特にフランスの方、ヨーロッパの方がすごく京都が好きなんですね。日本って言うたら京都らしいんですよ、東京よりも京都言うて、やっぱり似てるんですかね、京都とパリって。なんかそういう、ちょっと質問とずれてしまったあれなんです。やっぱり京都の持つ価値っていうのは非常に高いと思うんです。それを、今度市長が良いとこを伸ばしてもらって、もっと人が住んでもらって、仕事もできる場所も作ってもらって、京都がますます活性化することを、期待してるんですけども、何をすればいいのか。
いっぱい課題はあるんですけど、会長言わった、やっぱりヨーロッパの方とかが東京じゃなくてやっぱり京都だと、日本の代表は言わるのは、そうやと思いますよ。会長も店に出さはった麻布台ヒルズとか、すごい近代的な建物ですけど、別にあそこだけ見たら、ひょっとしたらニューヨークにもあるかもしれないし、上海にもあるかもしれないし、ロンドンにもあるかもしれないし、せやけど やっぱりこの鴨川の風景とかいろんな神社とか仏閣の風景、あるいはこの近くも西陣とかありますし、私のこう生まれ育った中京なんかのこう町屋の風情とか、これ京都しかないですよ。だからやっぱり東京は素晴らしい、あの僕はあのメガロポリスやと思いますけど、いろんな町が連なってるしね、横浜とか埼玉とか千葉とかずっと連なってるじゃないですか。だからすごい巨大なマーケットやし、ビジネスとしてもすごいかなわないところたくさんあるけど、でもこの日本の風情といえばやっぱり京都で、しかもそれがあのなんていうのかな、適度な人口がいるんですよ。だからさっきのお話で言うと、いろんなところでね、お店とかでお茶してたり、ちょっといっぱい飲んだりご飯食べたりしてても、あの田舎町はねいいんですけど、みんなどこ行っても誰か知り合いが必ずそこにいて、ちょっと暑苦しいっていう人もいはるんですよ、うん、で京都はねそこまで暑苦しくはないけど、うん、どっかでつながってるんですよ人とね。でそれがやっぱり僕の京都のこう適度な都会で適度なコミュニティが残ってるということなんです、うん、ただあの今京都の課題というご質問に答えていくなら、やっぱりその町としてはいっぱい課題があって、今申し上げたコミュニティ、それはお祭りも盛んですよ。毎月なんかお祭りがあるじゃないですか、このそんな大きくない町なのに、でそのお祭りを支えてたり、地域の町内会とかを支えてるっていう、こういうその町内会文化みたいなのが残ってるのはね、もう東京とか首都圏はほとんど残ってないんですよ。で京都はみんな危機感を感じてはんけど、まだ残ってるんですよ、はい、残ってるから逆に危機感を感じてはる。だそういうその人口流出とか地域コミュニティがちょっと高齢化している、そういうところをどう対応していくか、まあ、人口減少でいうとね、やっぱりあの我々はいろんな要素があるんです。例えばが大学生の街ですよね京都って、
うんはいね、14、15万人、
15万人いるんですよ、ね、その144万の人口で、ね、1割強いるんですね、でこんな街ないんですよ日本中探しても、うん、でただ残念ながら卒業していくと出はるんですよ京都の街をね、
はい、確かに東京に就職する
伝統的ください、ね、
はいもちろん私は
あの、はいね、だから それはやっぱりねもうちょっと職場を増やしていきたい。それはやっぱり経済という意味でもね、あの財政も厳しいんですよ、
はい、
なぜかというと人口大学生の人口が多いということは、大学生ほとんど納税されてないじゃないですか、はい、納税してくださいね、はい、あの将来ね、であのそれからこれだけ森林がね、京都市の面積のうち4分の3が森林なんですよ。
あ、そうなんですね。
ということはね、まあ、ちょっとあと木造家屋多いでしょ、
はい、
そうすると固定資産税下世話な話で申し訳ないです少ないんですよ。だあの企業の数もあの人口とか若者が多い割には企業も少なくて、税収も少ないし、逆に学校卒業したらやっぱり大阪とか東京にたくさんの企業とかあの勤め先がありますから、そっちに行ってしまう人が多いので、はい、やっぱり我々はこのなんとかこう企業ももうちょっと京都に来てもらう、あるいはあの企業だけではなくて人材にもっと京都に勤め先、はい、ここでいろんな創作活動してもらうとか、うん、いうことも含めて、ね、ということをしたいし、同時にやっぱりちょっとねあの子育て世代の人たちがマンション安いとか、ちょっと通勤の距離はあったとしても意外と交通の利便のある地域、例えばそれこそ阪急沿線とか JR 沿線というと滋賀県とか、そういうところに住まいを求めはる人がやはるんで、そういうのはねもうちょっと安い値段で京都市内でお住まいをあの見つけていただくような助成金を作ったり、これあの、住まい応援金というのを作りましてね、はい、あの200万円ぐらいまでリフォームした、あの未就学のお子さんがいらっしゃるところについてはあの補助金が出るような制度を作ったり、うん、あとはねあのことことって言って市営住宅にもう所得制限とかなしにして民間の方に入ってもらって空き住宅をリノベートとして若い世代があのそこで暮らしてもらいやすいような住宅リフォームとかもしたりしてるんです、まあ、そういうことをやりながら、まあ、京都の、まあ、人口減少対策なんかにも取り組んでるっていう、まあ、他にもいっぱいあります、はい、まあ、時間があれば例えば観光集中の、ね、オーバーツーリズム対策、はい、これもいろいろメニューもありますし、今申し上げたコミュニティが素晴らしい地域コミュニティがあるんだけど、それをどうやって、今日もそのこのスタジオの外側に北区長さん来てくれたんですけど、うん、あの区長さん区役所なんかとも一緒になってどうやってコミュニティをこれから、それこそ大学久保田さんみたいに大学生とあるいは NPO とかあるいは民間の企業の地域企業と僕ら言ってるんですが、中小企業とかあるいは商店街とかと一緒になって、そのコミュニティの活性化をしていくか、これも大事で、まさに私はこのコミュニティラジオっていうのが、ね、ラジオミックスさんのような、あるいはラジオカフェさんのようなコミュニティラジオでいろんな情報共有して、これ売っとこの街やでという気持ちをたくさんの若い人たちも含めてね、あの持ってもらうような、そういう政策を総合的に推進しなあかんし、観光客 は大歓迎なんやけど、はい、観光客の利便だけでね、市民生活が犠牲になってしまうと皆さんが思われたら京都の街のおもてなしも続かなくなるんで、そこをどう両立させるかっていうのもすごい大事なことだと思ってるんです。
でね、さまざまな課題への取り組みの展望についてお話ししていただきましたが、松井市長は、就任から7ヶ月経過されまして、これまでさまざまな方々とお会いになられていると思うんですけれども、今京都で特に注目されているスポットがありましたら、はい、教えていただけますでしょうか。
まあね、これはあれか、ラジオミックスさんとラジオカフェでも流れるんですよね。
そうです、そうです、
だから、
はい、まあ、京都市内はほとんど聞けると思う
実際はね、だからそういう意味ではね、この市内の中心部でいうと、まあ、例えば伏見なんかもそうですけど、いろんなね、うん、夏場はね、夏祭り夜市みたいなのに参加させていただいてね、はい、やっぱりこのもちろんその伝統的な祇園祭り、あるいはちょうどこれがオンエアされることでいうと時代祭りの近辺ですかね、その京都三大祭り全部参加させていただくことになると思うんですが、葵祭りも参加させていただきました。ああいう、こう伝統あるお祭りもそうですけれど、例えば地域の今申し上げた商店街のね、夜市、七夕夜市とか、あるいは伏見の方は4月末に、伺いましたけど、本当に地域の方々がたくさんお祭りをなさっていて、やっぱりこのそういうお祭りっていいと思いますし、それからこのラジオミックスのスタジオのある近くでいうと船岡山、
はい、
ね、やっぱりその上賀茂神社、あるいは金閣寺、そういうこう世界遺産に加えて、この船岡山周辺なんていうのもこの京都のこうね、指針の一つ、玄武ですかね、うん、その玄武が進むと言われているような船岡山とか、いろんなそれこそ光る君へでも話題になっている清少納言なんかもね、丘は船丘って言ったぐらい、京都を代表するこう小さな丘
あ、
ね、であそこはね、お風呂もあるしね、
船岡温泉行ったことあります。すごい素敵な、
だからそういうなんていうかな、歴史的な町に住んでるなっていうのと、なんか庶民的な商店街があったり、さっきの夜市でいうと三条会の夜市なんかもすごい素晴らしい夜市でね、2万とか3万とかいう人が繰り出してきてね、少子化って言ってるの、こんな子供さんいはるやんというぐらいすごいにぎわいで、はい、もう祇園祭の宵山みたいなこう密度で、かつてはですね、野口水木さんの練習場と言われたね、ちょっと商店街、シャッター商店街になって、はい、こう非常に空いてるから走りやすいとか言われてたのが、うん、嘘みたいに皆さんがいろんな努力をされて商店街が活性化してきてるっていうのも素晴らしいし、それから今北区長がそこに表に入りますけど、ね、京都北短編文学賞、それこそ、
ね、これも、まあ、もともと京都文学賞ということで京都市さんと京都新聞社さんといろいろ協力いただいてやったのを、もう北区船岡山を盛り上げようということで短編募集しようということでさせてもらったら、本当こんなも集まるのかなと思ったんですけど、小学生からもすごい数、なんぼでしたっけ、300か400集まったということで、皆さん本も読んでいただけるのも嬉しいんですけど、まあ、一応本屋もしてるんで
本業は本屋、日本を代表する本屋さんの一つなんやから
それだけ作品が集まって、
まあ、これ売り切れとか話、今このまさに置いてきた京都北短編文学賞作品集、はいはい、物語で知る北区、もうなんか吸った、
そうです、まあ、限定で売ってはないんですけども、
もうでもないんでしょ、
ないんです、ないんです、
ね、在庫が、すごいですよね。
でもね、お手元にない方でもホームページの北区役所のホームページのデジタルブックで読んでいただける、
そうかそうか、
ことですので、はい。
でもそういうのが素晴らしいですね、この地域でそういう文学賞 をやって、実際これだけの作品が集まるということもすごいし、
はい、
やっぱりそんな街あります、他に。
そうですよね、地域の方の思い入れがね、それだけあるっていうことだと思います。
全国探してもこんなこう凝縮感があって、しかも多彩な山もあり、さっきの船岡山なんかね、うん、ちょっと散歩の延長線で登れるような低い山があったり、はい、山もいろいろあるじゃないですか、愛宕山なんかちょっとやっぱり気合い入れていかないと登れないし、 あの、ね、中間ぐらいに大文字山もあるけど、ね、で鴨川の散歩もできるし、ね、
本当恵まれた環境で、
はい、ありがとうございますね。今あのお話に出ました京都北短編文学賞作品集、あの現物はもう在庫がなくなってしまったんですよね、はい、あのホームページの北区役所のホームページの方ではデジタルブックを読んでいただけますので、ぜひお聞きの皆様、通勤や通学中の読書に読んでみてください。それではここでお知らせです。
スクリーンは液体を操る技術で半導体を輝かせる。さらに次々と広がるソリューションで世界を輝かせていく。人と技術をつなぎ未来を開く。株式会社スクリーンホールディングス。
スーパーエナジーコネクションは京都に根付く文化を大切にし、地域と人に寄り添える企業であり続けます。
政友税理士法人は大正13年にその前身である中野会計事務所を創業してから100年が経ちました。確かな信用と豊富な実績、創業時のアイデンティティである蒙古利多の精神で皆様に寄り添い良き伴走者として走り続けます。
西村証券は本年で創業70周年を迎える地域密着型の対面証券です。毎月24日は西村の日、京都滋賀の各支店にて金融の分野に限らない各種イベントやセミナーで皆様をお待ちしております。共により豊かに、西村証券。
インプラント治療なら医療法人名機会山口歯科医院、的確な歯科医療の提供を通じて全身の健康に貢献いたします。
この時間は特別番組京都未来トークラジオをゲストに松井浩司京都市長をお招きして進めています。番組後半はラジオと京都というテーマでお話ししていきたいと思います。松井市長は海外留学や東京での生活など様々な場所でこれまでラジオとどのように接してこられましたか？
あの、僕はラジオ大好きでね、
はい、
あのながら族なんですよ。あの、私自身が受験勉強をしていたっていうのは1970年代なんですけど、79年 3月受験、まあ、当時あの大学入試3月にあったんですよ、ね、3月の頭にあったんですけど、ああ僕ら共通一次大規制なんで1月と3月にあったんですけど、まあ、70年代の後半、まあ、高校生の頃に受験勉強するときはもうずっとあのラジオを聞いてましたね、
はい、
あのでラジオを聞きながら勉強するっていうような感じで、深夜に、まあ、番組はあんまり言わん方がいいのかもしれませんけど、あの KBS 当時近畿放送といってた近畿放送の番組も聞いてたし、あの他の民放の番組も聞いてました。で、そういうところから始まってんで、なんかやっぱりラジオが一番あのメディアとしてはね、テレビってテレビ見てるとやっぱテレビに集中するじゃないですか。
そうですね、
ラジオってなんかしながら、あのあとはだから大学の教員時代はですね、あの結構長距離通勤だったんですよね。あの東京の品川っていうところに住んでて、そこから神奈川県の藤沢市というところに、まあ、片道50キロぐらい運転して行ってたんで、あのこの間はずっとラジオ行きも帰りもかけてて、で僕基本的に AM が好きで、その夕方なんかはですね AM なんやけど、あ僕 NHK の、 あの AMR1 というのをずっと聞いてるんですけど、朝はだいたい朝の帯番組を聞いていて、それから夕方とか夜は夜の帯番組を授業終わった後聞ける日は聞くっていう、その中でやっぱり自然とこう運転しながらとか、あるいは昔の話で言うと勉強しながらラジオを聞くっていう癖がついてて、これはとても僕にとっては快適で、で日々の日常の話がそれぞれのラジオ番組、パーソナリティがいはる番組の中でいろんな話題が出てきたりとか、自分でこう音楽かけると、自分クラシック好きなんでクラシックばっかりになるんですけど、例えばポップスがあったり、あの洋楽があったり邦楽があったり、それからおしゃべりでいろんなゲストの人が出てきはったりして、それがね極めて自分のこう社会の窓がラジオっ ていう感じがあって、自分だったらその CD とかあのネットでこの音楽を聴かないようなものと出会いもあるし、普段関心のないような事柄についてゲストがトークをしてはったり、でそこの偶然性というのは僕はもうラジオが大好き で、
はい、
でそういう意味ではあの商店街で、ね、仕事をしてはる、例えばクリーニング屋さんとか八百屋さんとか、あの喫茶店の中にはラジオをかけてはるところもありますけど、そういう人々がこうなんか仕事をしながら耳から入ってくる情報とか音楽とかいろんな話題提供みたいなものがこう入ってくるラジオっていうのが、まあ、自分の中でいうとこう生活の中にラジオのあの音源があるっていうのはとても素敵なことだと思いますね。
はい、理事長嬉しいです ね
本当嬉しいです、
はい、ね、あの私たちのコミュニティ FM でいうと、はい、どうお考えでしょうか理事長は。
あ、まあ、コミュニティ FM いうことで、まあ、京都にはこう規模の小さい放送局コミュニティ FM 出力が小さいということで、まあ、京都市内、まあ、10キロ北10キロか15キロぐらいまでしか入らないと思うんですけども、今は京都市には伏見区の FM8453 を加えると、先ほど同時報道させていただいている、ラジオカフェさんと3つの私どもと3つの FM コミュニティ放送コミュニティ局が放送を行っておりまして、我々のラジオミックス京都と、三条ラジオカフェ舞鶴の FM 舞鶴とともにコミュニティラジオアライアンスというのを構成してまして、連携をさせていただいてそれぞれの地域の放送をお互い放送し合っているという部分も非常にユニークな取り組みだというふうに思ってます。私もたまにあの舞鶴の放送を聞かせてもらって、ね、なんか舞鶴の景色が目に浮かぶんですよね、はい、聞いてたら舞、ね、鶴港がこんなって今日天気ですとか言うと、はい、すごい爽やかな、うん、身近に感じるようになりました。大事なメディアだなというふうな、責任感も感じながらやらせていただいてます。
はい、そしてね、あの私もなんですけれども、ラジオミックス京都と京都三条ラジオカフェではコミュニティ FM を通じて京都の大学であったり大学生がこうやって参加させていただいて情報発信に取り組んでいるということがありまして、あの、ね、やっぱりこう実践の場で自分でこう考えて発信するっていうことはなかなか大学に通っているだけではできないことだなと思うので、こういう場がある京都ってすごく素敵だなというふうに思っております。市長はあの京都のコミュニティ FM についてどうお考えですか。
いや、素晴らしいと思いますよ。でしかも京都は、ね、こう盆地やから結構何やかん言ってもコミュニティラジオ結構3つとも聞けるよっていうエリアの人多いですよね。それからさすがにこれは845エリアではちょっと電波的にはしんどいかな。せやけどラジオカフェさんとだったらもう両方聞ける。
聞けますね。
ね、いやそれはいいですよね。せやからやっぱりなんか京都らしい、今日の話で言うとね、さっきあの京都の課題で言えば本当は観光集中で皆さん一番身近なあの京都の足、例えば市バスの混雑とか我々やってるんです、市民優先価格の検討とかね、うん、観光特急バスとか、ね、あといろんな、あのゴミ問題とかいろんなことやってるんでご紹介したいこといっぱいあるし、そんな話も本当に地域の人に密着した話なんで、あの地元局ならではのこうお話をもしたいし、そういうのをやってくださいよ、出ますよ僕。
はいね、次回も、ね、出演される機会ありましたら、ね、ぜひいろんな方と、まあ、あの
リップサービスでしょ。
いや、ちゃいます、
ね、本当にね、
いやあのぜひ可能なら月に1回でも時間
を喜んで、もうそれは大垣会長が言わはることやったら、
いやいや
いや、ね、大垣会長、私の今度退任しましたけど、斉藤健っていう経済産業大臣は僕の古くからの友人です。通産省入省の同期生なんですよ。彼が日本の本屋さん、書籍文化とどう守るかっていうのをあの大垣会長のところでやりたいと言って、はい、麻布台の大垣書店でやったぐらいの、もう書籍文化 の、 あの日本の第一人者なんですよ。まあ、分かりやすい言葉で言うと本屋さんの第一人者なんですけど、もうちょっと広くあの書店文化とかあるいは活字文化を代表するような方がやってはるコミュニティラジオですか。
いやいや、ぜひ代表はしてないんですけど、いや本当本の大切さいうことをしっかりと伝えて、まあ、これ余計なことかしら、日本は本を読む方が減ってるんですよ。海外は大概増えてる。日本のやっぱり発展の衰退はやっぱり そういった知識を得る人が減ってるんじゃないかというのをこれ海外行くと本当感じるんですよね。
そうですよね。
海外では増えてるんですね。
増えてるんですよ。本読む人がもう電子書籍読むのは減ってるんですよ。
いやそれはやっぱり有意識問題やから、なんとか盛り上げていかないとね。そうそ
う、いやちょうどこの前も発表していただいて、間もなく書店支援というか本を読むことと、まあ、図書館とかいろんなことを連携しながら日本の、まあ、もちろん京都をよく、さらによく日本を良くするためにどうするかいうことは、やっぱり僕は一番はみんなが想像して考えることやと思うんですよ。
さあね、もうお話も尽きないと思いますし、大変名残惜しいんですけれども、そろそろお別れの時間になりました。本日は大変お忙しい中、特別ゲストとして松井京都市長にお越しいただきました。それでは最後にリスナーの皆さんへ市長からメッセージをお願いいたします。
あのリスナーの方はね、運転しながらとか、あるいは仕事しながらとか、あのぼーっとしながらとかいろいろ聞いてあると思いますけれど、やっぱりあのこのラジオを通じていろんな京都の街の素晴らしさ、あるいはこういうとこ良くしたらさらに良くなるっていう話を、こう街の話題がすごく大事だと思うんですよ。やっぱり街の活力っていうのは会話っていうのが大事なんで、あの一人一人が砂粒のようにバラバラになってしまったらその街はもう終わりだと思うんで、それができるだけつながっていく。ひょっとしたらいろんな事情があって、ちょっとお宅でいろいろ仕事をしているとか、いろんなあの時間を一人で過ごすことが多い方も、こういうところを契機にね、つながっていただいて、そしていろいろ対面で会話をしていただいたり、日々の生活を楽しんで、そしてやっぱり地域のコミュニティを大切にしていただきたいので、コミュニティラジオはあの私にとっても本当に貴重な存在です。これからもよろしくお願いします。
はい、市長がコミュニティ FM を応援していただいているということで、
心強いです、
はい、とても心強いと思います。ありがとうございます。
応援よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
はい、本日はありがとうございました。本日は特別ゲストとして松井浩二京都市長にお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。また呼んでくださいね。
お待ちしてます。
今日の出演は
FM870 ラジオミックス京都理事長の大垣盛博と、
司会進行は FM870 ラジオミックス京都学生パーソナリティ、同志社大学大学院生の久保田咲でした。
この番組は御霊神社株式会社スクリーンホールディングス、スーパーエナジーコネクション、声優税理士法人西村証券株式会社、医療法人明記会山口歯科医院、以上の協力でお送りいたしました。